中国インバウンド我们一起加油吧。
大家好，皆さんこんにちは。フレンドリージャパンの近藤です。
同じくフレンドリージャパンの小尹です。あのボス、新零售という言葉知ってますか？
当然知ってます。最近流行りのダンランチだ。よくこういろんな話のレポートとかに載ってくるよね。
そうです、うん、
何のことでしょう。
新しい小売り、
うん、小売りなんだよね。
そうですね、
小売りなんだけど、我々の業界といったら変なんだけどそういうとこにも影響するっていうような、まあ、そんなようなレポートがいっぱいきます。
そうです。
具体的に言うとどういうものですか？
例えばよく耳にする河马生鲜、
うんうん、お店の名前です。
そうです、うん、で、まあ、スーパーの名前なんですけれども、河马生鲜というのが今中国で、まあ、上海は最初に店舗を出して、うん、でこれから今全国で各エリアでいろんなところで店舗出してるんですよね。で日本のメディアとか報道記事にもよく、報道されてて、やっぱり新しい、
新しい小売り、売り方。
で
もこれって仕組みとしては別に売ってるものは一緒だよね。普通のスーパーだ。
そうです。
普通でいい、まあ、あるちょっといいスーパーぐらい、
日本のスーパーと似たような感じで、ただ今まで中国人やっぱり市場にいて、食材とか購入しますの で、 で最近どんどん忙しくなった現代人、うん、まあ、80後90後00後はやっぱり家の近くのスーパーで物を買って、で家に帰って食事をするというのも主流になってますの で、うんうん、でその中の河马生鲜はサービスがすごく良くて、うん、ただ値段もそんなに高くないですね、うんうん、で現地 の、まあ、フレンドジャパン現地上海事務所の責任者周さんにもいろいろお願いをして調べてもらって、うん、で河马生鲜でキャベツ 600g でただ 2.9 元、
うん、
で日本円で50円ですね、うんうん、で 卵10個入りのパッケージは、うん、9.9 元、
うん、
160円、
うん、
いいものが入れてて、うん、そんなにすごい高いイメージもないですよ。でさらにすごくいいサービスとしては、まず、まあ、もちろんアプリで予約して店店頭にはもう着いた時には物を全部持って帰ります。もう一つはスーパーでいろいろ選んでて、うん、でその場で配達をお願いすることができるんですよ、うん、さらに、3キロ範囲中でしたら30分以内に家まで届ける、
うんうん、でも普通に言ったら、うん、その EC の事前予約とあと宅配を合わせただけだよね。
そうです。
なんか新しい気がしない。
ただ結構渋滞、上海とか、うん、渋滞をしてて、う
ん、それはあんまり売り方とは関係ないじゃん。
30分以内に、うん、物が届けるというのは、うん、自分が
ピザーラもそうじゃん。
手ぶらで家で帰れるんですよ。
日本のピザもそうじゃん。
ピザしかない。
ただまあこれいろんなレポート見てると、うん、当然そういういろんな仕組みで宅配もするわ、EC で買い物するだけじゃなくてやっぱり本物を見せたいとか、
うん、
本物を見ながら EC 的な予約もできて、しかも、手ぶらで帰って家に着いた頃に宅配が来るみたいな、要は便利な小売店、
うん、
でその中に、もうちょっとこう進んでくると、その頼む本人がアプリを持ってて、その人がお店に来ただけで何々さんが来た、
うん、
新しいこういうその例えば近藤さんが来たから近藤さんが好きな、卵のいいやつが入ってますよとか、
うん、
いうようなもので全部データで管理できるような、そういうふうにこう仕向けていくっていうのが新しい、
うん、
売りの部分だと思うんですよね。
あとさっき30分以内で届くというのは、うん、商品全部支払いまで終わった後に、受注から商品の準備から梱包までは10分以内で完成をして、
うんうんうん、
で残りの20分で配達するんですよ、
うんうんうん、
で相当時間の勝負で人件費もかかってて、うんうんうん、 それでも高くない。高くない。うん、
まあ、なんで、なんで
それはアリババの力
だから、その辺の効率化とかの要は宅配業者に頼むとかじゃなくて、しかも自社でスタッフを抱えるわけじゃなくて、うん、空いてる人がアプリで運べる人がこう登録されてるみたいな感じでしょ、
うんうんうん、
だからこれって多分小売っていうよりも、まあ、新しい小売業って話なんだけど、小売っていうよりも、データとか要はアプリとか要はアリババの得意な、最先端技術を使っていろんなものをやっていく、うんうん、まあ、それがまあ売りの主流になってるってことだと思うんだけどね、
うん、
だからこれに基づいて売り方だけじゃなくて、いろんな業界のいろんな仕組みが変わるよっていう話をしてるから、そこは予想つかないんだよね、
うん、
だからよく私も、知り合いの高先生っていう人と話をしてよく聞くんだけど中国の投資家とか、まあ、アリババとかテンセントなんかもそうだけど、そういう人たちが狙ってる世界っていうのは多分入り口のところで何か面白いことになりそうだっていうものにもう異常な金額の投資をする、
うんうん、そうですね。
でそれどこを目指してどこで回収するのっていうところまで読めるんだったらあんまり意味がない、
面白くない、
うん、そんな読めるぐらいの商売なんかもう今あるはずだから、読めないんだけどなんか面白そうだ、読めちゃうようなものはここでお金の回収ができるっていう日本人的な計画の中で投資をするっていうようなところにお金を出さずに、うん、なんとなくなんかあるみたいな。
お金余ってます
今だから、そこって 何で儲かるんですかっていうのは投資家の中ではどっちだって、そんなこと何も考えてなくて、なんかで儲かるでしょって。まあ、一番のポイントは中国の人口も多いから人をいっぱい集めて、ビッグデータって本当のビッグデータだから、だからビッグデータさえ持っちゃえばいろんなものに波及できるっていうところの入り口は何だっていいんだと。
そうですね、う
ん、だからそれは、まあ、小売りのアプリでも何でもいいしっていう話になってくると思うので、うん、
ただこれ
桁が違うな。
そうですね、うん、これの、発展と普及で本当に一般の中国人の生活習慣とかいろいろもう変わっていってる方向になってますので、どんどん習慣まで変わるというのもすごいなと思いました。
まあ、習慣までじゃなくて習慣から変えてる。習慣を変えていろんなものを変えていこう、
うん、
でまあ、本当事業というか、成功に導こうって感じ
で。そうです。
だから習慣を変えるためにはいくらでも払うよって。それが習慣変えてからいくら入ってくるのっていうのはその後で、
かっこいいですね、
なんとでもなると。
うん、
まあ、日本人的な発想でいうと心配でたまんないよね、投資した時にいつお金返ってくるんだろうって言ってあこれダメだったって諦める。諦めるっていうか、まあ、そのいろんなものに投資してどれか一発化ければものすごい金額になる。
そうですね、
うん、やっぱ中国は
すごい、素晴らしい、ありがとうございます。
はい、
はい、谢
谢、
OK 中国インバウンド、下次见、
下次见。